続きまして、主は生きておられると題して新井牧師からのお説教をいただきます。続いて祈祷です。
4つの福音書の中の一番、最後にありますヨハネによる福音書、こちらではイエス様が十字架の上で確実に死んだということを強調しています。でその仕方というのは十字架の上で息をイエス様は引き取られるんですが、その息を引き取ったイエス様のご遺体を十字架から下ろした後にわざわざ槍で脇腹をついたと記述をするほどです。まあ、いわばとどめを刺したわけですが、その際に血や水が流れ出たというところまで記しています。まあ、ここまで記すことで読者に読み手にその最後をイメージさせる、そういうわざとそういうことをしているかのように思います。どうしてそこまでリアルに描き出そうとしたんでしょうか。でそれはやはり今お話ししたように十字架に挙げられたイエス様が確実に死んだのだということをこう印象づける、強調するためだったんだと思うんです。どうしてそこまでするのか。葬られたはずのイエス様のご遺体がお墓の中からなくなります。そしてそれはイエス様が生前言っておられた通り復活をしたからだ、このように言い広められていった時に、当然ながら実は死んでなかったんじゃないかというそういう疑義が出てきただろうということは想像できます。これを払拭してイエス様は確かに死人の中からよみがえったということを福音書の著者は強調したかったのではないか。そのためにはまず確実にイエス様は死んでいなければならなかった、その確実な死というのを印象付けるためにわざわざ槍で脇腹を刺してついてとどめを刺したというふうにしたのではなかったかと、そのような想像をいたします。で今度はルカのによる福音書を紐解きますと、こちらもイエス様の復活がイメージだけのもの、観念の世界の出来事、あるいは信仰という名の私たちの希望的信徒、当時の信徒たちの希望的なその願望の産物で、現実には復活などしていなかったのではないかという疑義を打ち消そうとしている様子がうかがえます。主は確かに復活されたんだということを表すために弟子たちの前に直接現れるということはもちろん、そこにさらに新たな証言が加えられていったわけです。一つは夕暮れのエマオへの道のりでの出来事です。お読みいただきました、今日お読みいただきました箇所のちょうど前のところで、まあ、先月の最後の礼拝で取り上げた箇所になりますが、イエス様が十字架に挙げられて殺されてしまったというその失意のうちにエルサレムを離れて行こうとしていた二人の弟子たちにイエス様が現れたその出来事、エマオへの途上でイエス様が現れたという出来事です。ただその仕方はとても奇妙でした。なぜならこの二人の弟子と言われた人はイエス様と一緒に歩きながら話しているのに、その話している相手が誰なのかが分かっていないというふうに描かれています。 この人がイエス様だと2人の弟子が気づかないというのは全く不自然なことです。時間帯が夕暮れだったから、例えば逆光の中で見えなかったんだというような、そんな物言いをする方もおられますが、仮にそうだとしても隣を歩いているのに気づかないというのは考えにくいことです。しかもその後食事を共にしています。同じテーブルを囲んでいる時にさえ気づかないというのはどういうことなんでしょうか。そしてその方がパンを裂き分けようとした時、その姿を見てあっと気がついたというのですから、そこに描かれている復活の主は現実的な意味での復活の主というよりか、弟子たちのうちにある出来事、そういうふうにも取れなくもありません。すなわち復活の主はいつもあなた方と共におられるが、それはそれに気づくか気づかないかはあなた方次第だというような、そんなメッセージが込められているような、そんな気もするわけです。で、そうした曖昧さを残すいろんな意味で突っ込みどころ満載の復活劇の直後に今日お読みいただいた箇所があるんです。ここには復活について人々が抱くであろうイメージがいろいろ盛り込まれているように思います。具体的には、復活の主が現れた時、弟子たちは亡霊を見ているのだと思ったと記されているところです。亡霊を見ている、何でしょうか、魂だとか霊魂だとか、そういう実体のないもの、そのそういったイメージの産物、その空想のイメージが目に見える形に可視化された状態のものなんでしょうか。つまり今弟子たちの前に立っておられるイエス様は、十字架の上で亡くなったイエス様の亡霊といったら、なんか残像のようなものをイメージし、これは実際に死人の中からよみがえったものというものとはなんか異なる結論のような気がいたします。おそらく復活の主に関する目撃談のほとんどはこのような亡霊のようなもの、つまり人間のイエス様に関するイメージの残像のようなものとして捉えられていたのかもしれません。ところが今日お読みいただいたところは違います。復活のイエス様は確かに死人のよみがえりである、死者の中からよみがえった方であるということを示しています。まるでこの前にあるエマオへの途上の物語の中にいて抱いてしまう曖昧さを払拭するかのような、肉体のよみがえりを示すという具体的な方法で、確かにその方はイエス、よみがえったイエス様だということを示そうとしています。具体的には亡霊には手で触れることができる体はないんですが、イエス様は今目の前におられる方にはそれがあるということです。ヨハネによる福音書ではトマスという弟子がイエス様の復活を疑っていました。自分の前にはイエス様が現れてくれない、他の弟子たちからはその証言を聞く、もしかしたら嫉妬、トマスは嫉妬していたのかもしれません。トマスはそういう弟子仲間の言うイエス様の復活の話を、証言を聞きながら、自分の手をイエス様の手のひらに空いているであろう釘のあたりに差し込んでみなければ、あるいは槍で刺された脇腹にこの手を突っ込んでみなければ信じないというふうな主張をいたしました。賛美歌の歌詞にも歌われていますから、皆さんもよくご存知かと思います。デルカによる福音書でも今日のお読みいただいたところで肉体を確認してみるという様子が描かれています。ただトマスの時と違うのは、トマスは自分が足の体に直接触って確かめなければ信じない と主張したのに対して、ルカによる福音書では、驚きおののく弟子たちに向かって、イエス様自らが体を確認してみなさいと促す点が少し違います。人間の側から、触って確かめなければ信じないと言ってるか、それともイエス様の側から、触ってみなさい、確認しなさいと言ってくださっているかという違いです。使徒パウロは復活の際には朽ちない体が与えられると記しています。その朽ちない体というのがどのようなものかは今は隠されていて私たちにはわからないと、でも必ず体を持って復活するのだというふうに言っています。復活が魂だけだとか霊だとか、そういうものに言い換えられるような実体のないイメージの世界にとどまらないということをパウロは言ってるんです。実際にちゃんと復活するんだと。ですからここでの復活の主ご自身が肉体を持って復活されたということを強調しているのは意味があるでしょう。イエス様はご自身が触ってみろと言いながら、確かめてみろと言いながらご自身でそれを強調したと書くことの意味です。つまり弟子たちや後の世の人々の迷いをきちんと払拭してあげて、キリストは確かに肉体を持って復活したというふうに書き記すのは、その肉体を持って復活したということをきちんと伝えるためであったんでしょう。イエス様がこの復活の中で私たちに伝えたいことは他にもあります。それはイエス様は今も生きておられるということです。イエス様が荒れ野で断食をされた時、サタンが現れてイエス様に向かって言いました。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエス様は断食を、長らくの断食をして空腹を覚えた時にサタンからかけられた言葉です。空腹という現実の中でイエス様は食べるものを欲したかもしれません。そして実際に石をパンに変えたところで何か大きな問題が起きたか、誰かに迷惑をかけたか、そういったことはなかったはずです。神様を裏切ることにさえならなかったと私はそう思います。でもこれは明らかに誘惑でした。だったのでイエス様はこの明らかな誘惑に対して答えます。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、このような言葉を返しました。それに対し、そのことをちょっと覚えながら今日のところを読みますと、焼き魚を食べるという具体的な行動が示されています。パンじゃなくてよりによって焼き魚だという思いもあるんですが、主は現実の世界に体を持ってよみがえったということをやはり強調しているんでしょう。サタンに誘惑された時とはなんか反対のことを言ったりやったりしているようにも思うんですが、肉体を持ってよみがえり、その肉体が生きているということを証しする、そのことをきちんと表すために焼いた魚を食べたと記されているのでありましょう。生きるためには食べなければなりません。私たちが神の口から出る一つ一つの言葉で生きると言われても、それは現実にはこの体があってのことであります。この体を養っていくためには私たちは食べられるパンをいただかねばなりません。まさに生きるためには食べるということは必要なわけです。つまり食べるということは 生きているということをこの時は証ししたでしょう。だからここでイエス様が食べるという具体的な行動を取られたのは、確かに復活の主は生きておられるということを示すためだったのではないかと、そのように思われます。主は生きておられる、これが重要な事柄だと思います。何度も申してますが、復活はイメージの話ではない、具体的な復活だったんだと。そしてその復活が私たちの復活を象徴するものでもあったという理解が示されました。このことが大切でした。私たちが永遠の命に生きるようになるということは、確かに体を与えられての復活が伴っているということなのであります。もちろんと言いますか、ただしと言うべきでしょうか、私たちの復活はその体を持ってよみがえるとはいえ、今あるこの体を持って復活するのではありません。朽ちるべき体はいくら復活しても朽ちるものであるからです。ですから復活の体は私たちが見たこともない、聞いたこともない、想像もできない、そういう朽ちない体なのだとパウロは記しています。でも今日はそのことよりも、主は確かに生きておられるということを、まあ、この箇所を通して確認しておきたいと思うんです。ルカによる福音書においてイエス様が復活なさったことの証について、魚を食べるまでもなく目の前に現れたらそれが誰だかわかるだろうに、という思いがあります。エマオへの道のりで現れたイエス様は、隣にいたのになぜ気づかれなかったんだと。でもそれは復活の主は、もしかしたら見た目はイエス様、生前のイエス様と同じではなかったと考えることが許されるのかもしれない、そんなことも想像いたしました。イエス様が決して朽ちない新しい体を与えられて復活したとしたら、後にパウロが記していた通りになります。つまり新しく与えられた朽ちない体は、私たちにはまだ知り得ないということです。見たこともないものなら、それは仮に同じ人だと思っても、それが見気づかなくても合点がいくのではないでしょうか。イエス様は人として世に下されました。だとしたらイエス様の体も朽ちる体であったはずです。ヨハネによる福音書では、神様の言葉が肉を受けた、そのように記されている。それがイエス様だと。イエス様もその体も朽ちる体を持ってこの世に下された、人として下された。ですからそのままの体だったら、やはりそれは朽ちるものとみなされなければならないでしょう。でも復活の体は決して朽ちない新しい体です。それが生前の朽ちるものと違っていたとするなら、弟子たちがそれがイエス様だと気づかなくても、一応理屈は通ります。いかにも俗っぽい考え方ではありますが、無理やりこの世的な意味で納得しようと思ったら、そういうこともあるかもしれません。そうなると、イエス様、キリストが今も生きて、私たちがその方だと認識できない形かもしれないけれども、やはり私たちの隣人のうちに、主は生きて働き、私たちにいつも語りかけたり、さまざまな助け手を差し伸べたり、ということが日常的にあるんだということが、分かってくるかもしれません。私たちにその姿がはっきりとそうだというふうには分からないけれども、主は確かに生きておられ、隣人を通し、あるいは私自身を通し、隣人に作用するということもある。少なくとも 今も私たちのそばにおられるということを確認できるかと思うんです。主の復活を信じるならば、主は今も生きておられるということを信じるものでなければならないでしょう。それは私たち自身の救いや復活を信じるということでもあります。弟子たちはそれを目の当たりにしたわけです。私たちはそれを今見ることはありませんが、見ないで信じる者は幸いであるとのその御言葉に励まされて信仰を告白した者の群れであるということを思い起こします。復活の主は生きておられる、そのことをさまざまな場面で時に隣人を通して味わい知る、気づかされる、それに気づくことができるものでありたいと思うのであります。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。御子は今も私たちと共におられる、そのことを信じ、また共にいてくださることに感謝し、これからもあなたと共に歩んでいくことができますように、どうぞ私たちに伴ってください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。